愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も大学院理工学研究科の井上直樹教授にご出演いただきます。井上先生がご専門のリチウムイオン電池の研究と大学生の公開卒論発表会についてお聞きします。
先生が今取り組んでいらっしゃるのがリチウムイオン電池に関係しているリチウムイオン電導体の研究、はい、これは13年くらい前から。
そうですね、まあ、ドイツに在外研究で2ヶ月行くことができましてね、はい、その時にまあ、世界的に有名な先生のところへ行ったんですよ、
はい、
で、まあ、そこで、まあ、いろんな実験やってましたけども、リチウムイオン電池はいいぞっていうような感じで、
うん、
井上もやったどうかということですね、
はい、
まあ、そこで、まあ、同じことをやっても、ね、オリジナリティがないからあれですけど、まあ、それは考えるとしてもリチウムに関するものをやったらいいんじゃないかなと、まあ、思いまして、それまではちょっと別のイオン導電体やってたんですけども、はい、こちらの方が実用的もあるし、
うん、
まあ、将来性があるなと思いましてね、そちらに変わったんですよ。
リチウムイオン電池といいますと、もう携帯電話にも使われていたり、はい、パソコンに使われていたり。
そうですね、これリチウムっていうのは3番目の原子ですから、はい、非常に軽いわけですよね、うん、だからこれを例えば電池に使えれば、その重量のエネルギーって言いましょうかね、重量あたりのエネルギーは非常に高いわけですね、
はい、
重いやつだったら重くて同じエネルギーのと軽くて同じエネルギーだったら、重量エネルギーの率としては軽い方がいいわけですよ。
そうですね、
だからリチウムが非常にもうものすごい候補であることは間違いないです、だからそういう意味で、まあ、リチウムのイオン導電体の研究っていうのは非常に重要なんですね。
うん、
リチウムイオン電池は今我々は小型のちっちゃいやつをできればと思ってますけども、はい、逆に大型でパワーの大きいのも、これを開発するということも随分研究されてるわけです。
先生はその中でも、うん、なぜイオンが動くのか、これは一番難しいところじゃないですか。
そうですね、動きやすさ、
はい、
この動きやすさというのは、はい、ものによってもちろん違うんですよね。
で
それは何によってるかというのは基本的な問題なんです、リチウムというのは大きさっていうのはある大きさ持ってますから、だいたい 0.6 オングストロムぐらいの大きさ持ってるんですよ、
はい、
オングストロムですけど10のマイナス10乗メーターですね。
マイナス10乗メートル、
まあ目に見えない大きさですけどね、はい、小さくても大きさ持ってますから、
はい、
隙間がないと動きませんよね。
そうですね、動き回れないですよ ね、ぎっしり詰まってると、
はいはい、だから構造的な知見としてそういう隙間がどういうふうに影響しているかとか、うん、それからリチウム単体で存在しているわけじゃないですから、はい、例えばリチウムと動いているイオン同士の相互作用はどうなっているかとか、うん、格子を作ってますよね、結晶格子をね、
はい、
格子に母体がありますけれども その他の原子とどういうふうな相互作用しているかとか、そういうことを明らかにして、そういう全ての総合的評価でもって動くわけですよ。
同じイオンでも状況といいますか、うん、置かれた状況が変わると動きにくか、
はい、動かないです。
私たちなんかは、うん、もうイオンは同じように動いてるって思っちゃいがちですけど、そうではないと、ないですね、状況によって随分違うと、
はい、ですから今リチウムイオンが動くという物質をやってますけども、はい、まあ、母体の違う物質ですとね、逆にナトリウムイオンが動くんだけど、リチウムイオンは同じように入れ替えても動かない、そういう物質とあるんですよ。それはなぜかというと、その場合はリチウムイオンがね、
はい、
母体の方にくっついてしまうとかね、相互作用が強くてね。
なるほど。
だからその場合ナトリウムは動くんだけどリチウムは動かないとかね、まあ、そうある程度ケースバイケースがあるんですけども、だけども基本的にはどういうエネルギーの相互作用があるかということで、まあ、決まるわけですので、まあ、それをきちっとすればいいということなんです
ね。それぞれの、まあ、得意分野じゃないですけども、うん、働きやすい環境というか動きやすい環境が、
そうですね、リチウムから見て、あ、この環境だと嫌だとかね、まあ、そういう感じですよね、
まあ、掃除の時間はこの子は動かんけど 宴会になったらこの子は要は幹事として働くみたいな。
分かりやすいですね。
分かりやすいけど、えらい違います。先生の具体的な研究テーマとしてはチタン酸化物、
はい、
これはランタン、リチウム、チタン、酸素でできている物質だそうですけれども、はい、こういったものも組み合わせで動く動かないっていうのがまた、
そうです、そうです、それ、まあ、いいこと聞いていただいたんですけどね、はい、不思議なんですよ。リチウムとランタンがこう入っているわけですけども、はい、ランタンは周期率表で言いますとね、はい、まあ、下の方にランタノイドってあって、ランタンとかファラゼオディウムとかね、こういうふうに並んでるんですよ、
はい、
サマリウムとかね。で電子数にしたら2つ3つ4つとか、うん、電子の数ですね、
はい、
57個に対して次59とかね、
はい、
もうそのぐらいの違いだけなんですけどね、例えばそれに置き換えますとね、リチウムも2桁とか3桁は悪くなるんですよ、動きが。
2桁3桁って
100分の1、1000分の1とかね、
2つ違うだけでその、はい、100分の1、1000分の1変わってくるんですか。
これはねやっぱり、うん、謎ですよね。
まだ今解明中ですか、
はい、だからこれは結局電子を含めてこう相互作用がどうなってるかっていうことがね非常に大事なんですね。
その電子の数、
うん、
1個違い2個違うだけで作用も変わってくる、
変わってくるんです。
なんか最高の組み合わせっていうのもあるわけですよね。
逆に言えばね、
はあ、
こうやればだから今はだんだん悪い例ばかりこうやったりするんですけどね。ひょっとしたらじゃあこれじゃなくてこれにしたら2桁良くなるかもわからないとかいうね、うん、予想が立つかもわかりません。
見えないんですよね。でも
見えません、
研究自体は
全く見えません。ただね、
はい、
電子顕微鏡なんか使ってね、
ええ、
結晶をバーンと割りましてね、で1ミクロンぐらいの大きさ、もうちょっとちっちゃい大きさですけどね、はい、どういうふうに出来上がってるかいうのは見るんですけどね、
ええ、
それは美しいもんですよ。
ミクロ以下の世界ですか、
あ、そうするとこういうふうに結晶のこう塊がこういうふうにできてるんだなというの
が、
見えるんですね。あれは学生なんかも、まあ、卒論とか大学の修士論文とかね、
うん、
まあ、研究で使いますよね。彼らも非常に美しいって言ってね、やっぱ研究は感激がないとダメですよ、もういや面白くてね、
うん、
辛いことは辛いんですけども、やっぱりなんか美しいとかね、
はい、
面白いとかね、
うん、
そういうものが原点だと思いますね、
なかなかその研究っていうのは、うん、まあ、やればすぐ結果が出る、やればすぐ結果が出るっていうものではなくて、
う
ん、こう続けていくことであったり、
そう
です
ね、
でも最初の感激を忘れていないからこそこうずっと続けられるっていうことがあるんでしょうね、
だから時々パッと面白いことが見れるんですよ、
はい、うん、
でそれが生きがいですよね。辛いだけだと思うとやっぱり耐えられないと思うんですけどね、
学生さんたちのその卒論ですか、
はいはい、
発表、
はい、
これも先生ちょっと工夫されていると言いますか、
まあ、これね理学部では卒論発表会を、まあ、ここ3年公開するようになったので、はい、うん、皆さん真剣に取り組んでられると思うんですけどね、まあ、私とかはまあ11月12月に入ると、
はい、
毎週発表、
毎週発表ですか、
してね、
で、
まあ、研究方針をいろいろ修正したり、考え方を練ったりすることをやるんですけどね、だんだんそういうふうにして固めていきまして、で2月に発表会があるんですけどね、だからそれまでにものすごくやるもんでこう彼らもだんだん熱くを持ってきましたね、
はい、
もうそれは昼から5時6時延々とやることがありますよ、もうそれが楽しいですよ、
はあ、でもこう毎週見ていくごとに、うん、その生徒さんの学生さんの顔つきが変わってきたり、研究内容が深くなっていったり、
そうそうそう、そのまさにその通りです、
うん
うん、やっぱ学生、まあ、3年生まではだいたいね授業を受ける自動的な勉強の仕方ですけどね、はい、ああいう自分で自分だけのテーマを持ってね、はい、研究を進めていくと、まあ、どんな小さいものであってもね、何か明らかにできたという、あるいはそれをきちっと人に説明することができるということになれば、そのものすごい喜びがあるみたいですね。
そうですよね、
うん、
でもそれは先生の前、そして仲間たちの前だけではなくて、うん、高校の先生ですとか父兄の皆さん、 保護者の皆さんもこう呼んでの発表会ってそうですね、いうこともあるそうですね、
だから高校の先生なんかは、はい、この県内の、ね、先生しか来られないですけどね、教え子でしょ。
そうだ
で、ね、教え子だからもうものすごい真剣に見てられます
よ。何年か前に教えた子ですよ。
そうです、やっぱりどんだけ成長したかということがね大事でしょ。だからそういう目で見ていただいてるっていう感じですね、
でもその何年か前に高校で教えていた教え子がこれだけ成長したとか、こんな研究を今やってるんだって知った先生方もまた自分の高校に帰って、
そうです、
今の生徒さんたちにこう反映することがねできるんじゃないですかね。
そうだと思います。我々もね、それ期待してるんですけどね、東京の方の東京工大でね、
はい、
我々の分野でねフィジクスオブソリッドステートアネクスというね国際会議をね、
はい、
まあ、やったんで作ったんですよ、
はい、
作ったというかやれたんですよ。その時に私どもの学生ね国際会議で発表するかって言ってやるって言うんですよ。
おおすごい、これは発表の成果ですね。何か、
ほう、それでも英語をもちろん一生懸命やって、まあ、ポスターセッションですかね、その学生の場合ね、ポスターセッションって言って自分のポスター発表の内容を掲示してそれを質問してくる人に説明するというやり方ですけどね。でも外国人にどんどん質問されますからね、もうやる気満々ですよ。
わあすごいですね、どこに行ってもこう自分の研究に誇りを持っているっていう、それがもうそういった国際会議でも少しずつこう芽が出ていってるというか、
そうだよね、
実感されるんじゃないですか、先生も。
だからそれ特に私なんかもちろん国際会議でも発表したりしますけどね、はい、学生さんなんかはもう臆せずやりますね。
うん、
あやっぱ若いですね。まあその流暢に別に喋ってるわけじゃないんですけども、もう平気でやってますよ。
いやでも本当に先生の志といいますか、研究って楽しいんだっていう気持ちが、うん、もう今の学生さんにもこう愛媛大学で伝わっていってるんでしょうね。
もうそれ本当に学生さんそう思っていただくとね、もう非常に嬉しいんですけどね、
先生これからのご自分の目標といいますか、
ですからやっぱり研究はですね、やっぱりその最初の頃に言いましたように、その超イオン性というかね、
はい、
超イオン導電が起こるメカニズムのそれのまあキーですね、限りになる、
はい、
ものは何かということを、明らかにして、そうすることによって、まあ、例えば今のノートパソコンにつながってる電池が結構大きなものがありますけどね、
はい、
あれの10分の1、100分の1の大きさでね、半導体みたいになればね、
手のひらになります
ね、乗ればね非常にいいかなという、そういう、まあ、期待を持ってますけど、
もう先生の研究そのものが私たちの生活に、
そうですね、
関係してくるような研究ですので、
そうです、
これからも先生の笑顔をずっと笑顔でも
う笑いたいですね
いやもうその先生の笑顔がこの研究に結びついていってるんだろう、楽しいんだよっていうのが伝わってまいりましたので、研究の内容は確かにその物理学、私にはちんぷんかんぷんですけれども、
そうでもないと思いますけど
まあ怖がらずに、私もいろんなことをこういった先生のお話ですとか研究することでもっとなんか研究が近くなってくるような気がいたしました。
そうですね、
はい、
そういうふうに期待したいと思いますけど、
はい、どうも先生2週にわたりましてありがとうございました。
どうもこちらどうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは大学院医学系研究科の田口亜希助教です。お楽しみに。